もしもし、テレホン人生相談です。
こんにちは、お世話になります。
はい、今日はどんなご相談ですか？
今、別居中の夫と
はい。
離婚を考えておりまして、
はい。
で、法律的なことを教えていただきたいと思いまして、連絡をさせていただきました。
あなたおいくつですか？
52歳です。
はい。旦那さんはいくつですか？
49になります。
お子さんはいらっしゃるんですか？
長男が25歳、長女が23歳、
はい。
次男18歳です。
上の2人はもう独立なさってますか？
いえ、私と子供たち3人一緒に暮らしてます。
じゃあ、ご主人だけ家を出られたってことですかね。
そうです。
別居の原因っていうのは何でしょうか？
主人が単身赴任中に、不貞と借金とが分かりまして、で、相手方に裁判を起こして、それまではやり直すという形でやってはいたんですけれども、証人尋問っていうのがありまして、虚偽の発言をしたことによって、家庭崩壊になってしまって、
借金っていうのはどういう借金ですか？
女性と遊ぶお金とか、ギャンブルで遊ぶお金とか、
サラ金っていうか、そういうと
そう
ころ
です。
で。で、あなたがそのことに対して裁判を起こしたんですか？不倫をした女性にですね。
そうです。
証人尋問で、虚偽の証言っていうのはどういうことを？
で、相手側の方が、証人尋問しますということを言ってきたので、
相手っていうのは女性ですよね。
女性ですね。
が、
それで、ずっと、不貞はなかったということを最初言っていたのですが、こちらの夫側の方は、不貞を認めていたので、で、最終的には、じゃあ尋問という方、証人尋問に出ますという形になったんですね。証人尋問に立った時に、相手をかばうようなことに、証言してしまって、
旦那さんが。
それまでは家族に戻るから、やり直したいからっていうことで、裁判を自分からやるっていうふうに言ってたんですね。結局、その虚偽の発言っていうことがあったことで、うちの中の雰囲気っていうか、もうぐちゃぐちゃ、子供も信用できないっていうこと、私も信用ができないっていうことで、結局、家族から疎遠っていうか、一緒に暮らしてはいたんですけれども、なんとなく自分が疎外感を感じてて、どうしてもその嘘を言ってきたことが許せなくて、だんだん攻撃的になってしまったんですね。
奥さんの方がですね。
で、それまでの間に私も苦しんでしまったので、何度となく自傷行為っていうのがあって、病院にずっと通ってはいたんですけれども、夫が出て行ってしまったっていうところなんです。
旦那さんはその前のその女性のところに行ったわけですか？
ではないで
では
す。
ない。一人で。
一人で。
離婚の話は具体的に旦那さんと進んでるわけですか？
全くないです。夫が出て行ったことで、私が措置入院になってしまったんですね。自殺行為をしてしまったことで、で、そこから退院してすぐに裁判所からの通知が来て、で、離婚調停ということがありました。
旦那さんの方からその離婚
そうで
調
す。
停。
相手方の、弁護士さんが書いた書類と、その夫がその封筒に、もうやっていけないっていう手書きの紙が書いてあって、私がまだ、その時は、精神状況がまだ良くなかったので、息子と相手側の弁護士さんとやり取りをしてたんですが、で、そこからはもうずっと調停の中での話し合いで、で、もうこれ以上無理だということであれば、私ももうそれでも、もうしょうがないと思ったので、家のローンのこととかも含めて、子供がまだ高校生の子がいたので、で、その子供の教育費とか、そういうもろもろのこととかを話をしてきたんですが、暫定基準に合った数字を提示してるから、それ以上払いませんということを言われてしまって、 私の要望を聞けないという形になって、うん、離婚を向こうが不調という形で取りやめるっていうんですか、一番の問題点として離婚するにあたって、はい、家のローンもそうなんですけど、その下にある土地が家の抵当権についてって、
はい、
でそれが私の父親の名義なんですね。
はい、
で主人は借金癖がありまして、
うん、
借金が止んだことがないんですよ、はい、逃げられてしまう可能性が高いので、
はい、
抵当権を外す方法っていうか法律的にどうやったらいいのかっていうのを教えていただきたいと思って、
うん、まあ、あなたが今お住まいになってるお家建物は旦那さんと一緒にローンを組んだものなんです。はい、あなたはお仕事なさってるんですか？
いえ、しておりません。
はい、
じゃあ
旦那さんのローンでやってたってことなんですよね。
はい、
ただ土地はあなたのお父さんの名義なんですね。
はい、
わかりました。今日の回答者の先生は弁護士の塩野谷隆之先生です。先生お願いします。
はい、はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
離婚をするという方向性についてはご主人との間ではまあ一致してるわけなんですよね。
まだ私の方は、うん、合意はしてないです。
細かな条件について合意ができないということなんですよね。条件が整えばもう離婚をするということは、
はい、あなたの、もう仕方がないという思いでいます、うん、
ですね。で条件というのはお金の問題であって、はい、一番の問題はその家なんですよね。で、家というのがあなたのお父さん名義の土地の上に、
はい、
あなたのご主人名義の建物が建っているということですか？
はい。
銀行からローンを組んで、銀行があなたのお父さん名義の土地に抵当権をつけている。
はい。
家を建てたのはいつ頃ですか？
13年前です。
結婚したのはいつですか？
はい、28年前です。
家のローンっていうのはまだたくさん残ってるんですか？
約2000万ですね。あと
支払いはどのぐらいなんでしょうかね、ローンは。
月々が5万5000円ですね。プラスボーナス払いで21万。
ご主人は会社員ですか？
公務員です。
役所勤めか何かですか？
そうです。
収入はどのぐらいあるんでしょうかね。
800から900ぐらいの間だと思います。
で49歳ですからまだあと10年ぐらいは仕事はできるということですか？
約7、8年ですか。
7、8年。で、今生活費はどうしてるんですか？は
い、いただいている金額が子供、まだ未成年がいるので、
はい、
2人分として16万円、うん。プラスにローンのお金が入金されてきます。
うん、少なくとも現時点では、まあ、それなりに、まあ、ちゃんとやってくれているという感じではないんですか？
そうですね。ずっと借金癖がひどくて、今は職場が分かっているので、もし万が一の時は強制執行とかっていう形も取れますよっていう話なんですが、
うん、
ただ職場を離れた後のことを考えるとまだローンも20年近くありますので、逃げてしまう可能性は大いにあると思って、ってなると抵当権のついた土地ごとここ全部すべてを持っていかれてしまう。
あなたのご心配はわかるんですけどね、
はい、
離婚するかしないかに関わりなく、
はい、
あなたのお父さんは自分の土地を担保として提供してるわけなんで、
はい、
ご主人が経済的に破綻をしてしまえば、
はい、
離婚をしてようがしてまいが不動産は競売にかけられてしまいますよね。
はい、
そうだとするとね、ご主人にあんまり過度なね、負担をかけてしまうと、はい、まあ、自分で自分の首を絞めるようなね、
はい、
ことになってしまいかねないわけですよね。お金ちゃんと払ってくださいと、子供の教育費払ってください、慰謝料ください。
はい、
確かにあなたは権利としてそういうことを言える立場にはありますけれども、
はい、
その権利を 100% 行使してしまうと、ご主人が今度経済的に回らなくなってしまう可能性があり、そうすると家を失うことになってしまうと。あなたの方もほどほどにして、ご主人がまあできないことは要求しない方が多分いいと思うんですよね。
はい、
うん、それよりもおそらくこれご主人退職するときにこのローンを清算するとかいうようなことを考えてるんじゃないでしょうかね。 そこにね、うまく着地点を持っていくのがあなたにとって一番得策なんじゃないのかなっていう気がするんですよね。
はい。
つまり、なんとかここはね、下の子が二十歳になるまではご主人に、まあ、きちんと、まあ、養育費は払ってもらうと。
はい。
もちろん離婚が成立するまでは婚姻費用としてきちんと払ってもらうと。
はい。
うん、あとはまあ、ご主人のね、不貞行為が原因なわけですから、あなたは慰謝料を請求できる立場にあるんだろうけれども、
はい、
それを、まあ、今すぐくださいということではなくて、
はい、
ご主人の無理のない範囲で分割で払ってもらうような形にして、
はい、
で万が一それが滞った場合にはね、ご主人公務員ですから、
はい、
あのお給料をきちんと差し押さえてね、そこから回収することもできますんで、
はい、
過度な負担にならない程度の分割払いにしてもらっておいて、でご主人が退職金をもらった時にはきちんと清算をしてくださいと、
はい、
その約束をしてもらう、
はい、
あるいは退職金が入った時にはそれをあなたの方に、一括して払ってもらって、ご主人のローンを完済をして消してもらうと。退職金がちょっといくら出るかっていうのは分かりませんけれども、いずれにしてもね、無理なことをね要求しちゃうと結局自分に跳ね返ってきてしまいますんで、
はい、
そこはね戦略的にね、
はいはい、
交渉した方がいいと思いますよ。
一応今すぐは多分無理だと思うので、はい、退職をメロにとは思ってはいたんですね、うん、
はい、
はい、でその時に離婚の方をと思ったんですけど、その不定が原因でも別居が長引いてて子供が扶養のところから外れてる年齢だったとすると、
うん、
相手からまた請求が来たらノーとは言えないっていうふうに聞いたんですが、
そうですね、ご主人は有責配偶者なので本来有責配偶者であるご主人の方から、はい、離婚請求っていうのはできないんですけれども、別居期間が随分長くなっていて子供がもう成年に達しているような場合にはもう実質的に破綻をしているからということでご主人からの離婚請求が認められる可能性がありますよね、裁判でね。
そうですよね、うん、はい、
でもご主人からの離婚請求が認められることをイコールご主人の全ての主張が認められるってことじゃないですから、
はい、
財産分与とか、
はい、
慰謝料とかそういう請求はあなたの方からすることはできるわけですから。
そうですか、
はい、
はい、
別にご主人の言いなりになる必要は全然ないです。
はい、
はい、むしろねそのご主人からの離婚請求待たずに、
はい、
あなたの方から離婚訴訟を起こしてもいいんじゃないのかなっていうふうには思いますけど ね、
そ, うですね。
それしないのはどうしてなんですか。
まだ病院の方に通ってまして、
うん、
で障害者手帳をもらっている状態なんです。
うん、
で全く家から出ていないような状況で いるので、
うん、なるほどね、まとあなたの方の、まあ、精神的なあるいは体力的なものがちゃんと整ってから離婚の話を進めたいという。ただもしかするとねさっさと離婚をしてしまった方があなたの心身にとってはいいのかもしれないですよね。このなんか中途半端な状態でずっと1年も2年も続くというのはね、
はい、
あなた自身にとって果たしていいことなのかどうか、かえって良くないのかもしれないですから、そこはちょっとよくお考えいただいた方がいいと思います。ご主人がねあと 1,2 年で退職するっていうんだったらあなたのおっしゃってるようなことでもいいのかもしれないけれども、それだけをね目当てにしてその7年も8年も不安定な状態がずっと続いていくというのは、
はい、
あんまりお勧めできないというふうに私は思います。
そうですか。
で何よりもやっぱりご自分の体大事ですから、あまり思い悩まない方向でお子さんたちのためにも頑張ってください。
はい、ありがとうございました。
はい、
失礼いたします。
はい。